12月4日から10日まで人権尊重週間、12月3日から9日まで障害者週間、オリパラの理念人権尊重、2020東京大会の開催まで約8ヶ月、オリンピック憲章には人権に配慮した大会であることが謳われています。長い歴史の中でオリンピックが乗り越えてきた様々な人権尊重の歴史を振り返ります。古代オリンピックの復活。近代オリンピックはフランスの教育家ピエール・ド・クーベルタンによって誕生します。クーベルタンは1863年生まれ、20歳でイギリスへ渡り、学生たちが真剣にスポーツに取り組む姿を見て感銘を受けます。人の成長には肉体と精神の融合が必要であると考え、スポーツと教育の普及を自らの生き方と定めました。この頃、古代オリンピア遺跡の発掘が行われており、古代競技会への関心が高まっていました。それに刺激されたクーベルタンは、スポーツ教育の理想の形として、オリンピック復活への意志を固めていきます。立ちふさがる人権侵害。近代オリンピックは、1896年、ギリシャのアテネで第1回大会が開催されました。しかし、この大会で女性の参加は認められませんでした。4人禁制だった古代オリンピックがモデルだったからです。女性の参加が初めて認められたのは第2回のパリ大会。それでも出場選手の997人のうち女性はわずか22人でした。1968年のメキシコ大会では陸上競技200メートルで金メダルと銅メダルを獲得したアメリカの黒人選手2人が表彰台で国旗から顔を背け、黒い手袋をつけた拳を高く突き上げました。この行為は黒人差別に抗議するブラックパワーサリュートと呼ばれ、オリンピックの歴史上で最も有名な政治行為として知られています。2人はその後、スポーツ界から追放されます。また、銀メダルを獲得したオーストラリアの白人選手も二人に共感したとして批判され、不遇の生涯を送ります。2014年のソチ冬季大会では、開催国のロシアで同性愛宣伝禁止法が制定されたことを問題視した一部の国が開会式をボイコット。国際オリンピック委員会は憲章に性的指向による差別の禁止を加えました。パラリンピックの意義。パラリンピックの起源は戦争で脊髄を損傷した兵士のリハビリとして始まったアーチェリーの競技会です。第1回大会は1960年にローマで開催され、23カ国400人の車椅子選手が参加。バスケットボールや卓球などの競技を行いました。障害のある選手が創意工夫を凝らして競技に臨む姿には、個性や能力を発揮し、誰もが活躍できる社会へのヒントが詰まっています。歴史を振り返るオリパラ展。様々な人権侵害や差別に直面してきたオリンピック・パラリンピック。世界中の人々が多様性と調和の重要性を改めて認識し、共生社会の実現に貢献できる大会を目指しています。11月15日金曜から、市人権啓発センターでは、オリンピック・パラリンピックと人権をテーマに特別展を開催。これまでの歴史を紐解き、幸福で豊かな生活を営むことは、すべての人々の権利であることを再認識できる展覧会です。特別展、オリンピック・パラリンピックと人権。開催日、11月15日金曜から12月10日火曜までの9時30分から17時まで、11月23日祝日、30日土曜日は休館です。場所はエールピア・クルメ人権啓発センター。内容は、オリンピック・パラリンピックを人権の視点から考えるためのパネル18枚を展示しています。料金は無料です。大分 国際車椅子マラソンで20キロに挑む。友人でライバル、二人でトップを目指す。中学生の二人は、障害のある人もない人も一緒にスポーツを楽しむことを目指した、総合型地域スポーツクラブ、大課題クラブで、車椅子バスケットボールに励んでいます。実力は、佐賀の社会人チームの練習にも参加するほど。間近に迫った大分国際車椅子マラソンの出場に向けて、筑後川サイクリングロードを猛練習中。中尾さんは、練習はきついけど、終わった時の達成感がある。目標を決めてから、より頑張れるようになった。辻野さんは、テニスから始めて、スポーツができるという自信がついた。まずは完走し、少しずつタイムを縮めたい、と言います。辻野さんは、同大会の最年少。バスケットボールは、チームプレー。マラソンは、個人プレー。違った楽しさがある。両方とも続けて、将来は、パラアスリートを目指したいと、二人は語りました。以上の問い合わせ先は、人権啓発センター。電話は、0942-30-7500。ファックスは、0942-30-7501です。